こ防災防犯情報。この番組は奈良市を中心とした防災防犯に関する情報をご紹介します。放送は毎週金曜日の午後6時40分から7時まで、再放送は毎週土曜日日曜日の午後6時40分から7時までです。この番組は奈良市の提供でお送りいたします。ここでは大雨がもたらす災害への備えについてご紹介します。近年局所的に大雨をもたらす、いわゆるゲリラ豪雨、線状降水帯、長期間にわたって雨が降り続く長雨などの発生が多くなり、冠水や洪水、土砂災害などが発生する頻度が高まっています。また梅雨時期にも土砂災害や水害が発生しやすくなります。こうした災害に遭わないために、雨量や土砂災害の前触れに注意し、避難方法や避難場所を確認するなど、自分の安全は自分で守るという気持ちで、日頃から災害に対する備えをしましょう。特に土砂災害については、発生すると瞬時に大きな被害につながる可能性があり、大変危険です。土砂災害発生の危険性が高まった時は、土砂災害警戒情報が発表されますが、発表されていなくても普段と違う異常を感じた時は、早めの避難を心がけてください。大雨・土砂災害対策の基本は情報収集です。雨が降っている時は、ラジオ、テレビ、パソコンなどを活用し、気象情報、雨量、水位情報に注意しましょう。災害に対し素早く行動するためには、日頃からの備えが大切です。非常持ち出し品の用意をしておきましょう。また災害が発生し始めてから避難しようとしても大変危険です。事前に避難場所の確認をし、市から避難情報が発令されていなくても、雨量の情報、周囲の前兆現象に注意し、異常があればすぐに自主的に命を守る行動をしましょう。ただし、夜や状況が確認しづらい時や、すでに災害が発生し始めているような時は、避難所へ行くのは大変危険です。その時は自宅の中の2階や崖から離れた部屋など、比較的安全な場所に避難してください。雨や局所的な大雨がもたらす災害への備えについてご紹介しました。避難生活の注意点についてです。災害で自宅に住むことができなくなったら、避難所で生活することになりますが、これまでの災害では避難生活で命を落としてしまうケースが相次いでいます。避難生活を乗り越えるため、気をつけてほしいポイントをご紹介します。まず、トイレです。不特定多数の人が使う避難所のトイレは、環境が悪化しやすく、集団感染の原因となります。またトイレの数が少なかったり、仮設トイレがあっても大きな段差があったりして、高齢者などがトイレの回数を減らそうと、水分や食事を控え、体調が悪化してしまうこともあります。トイレに行くのを我慢しないでください。平均的な使用回数は1日5回と言われています。使用後の手洗い、手指の消毒を徹底しましょう。使い捨ての手袋などを使用し、掃除を定期的に行いましょう。犯罪被害を防ぐため、特に女性や子供は一人では行かないことが重要です。食事についてです。支援物資で届きやすいおにぎりやパンといった炭水化物中心の食事に偏ってしまいがちです。なるべく栄養バランスの良い食事をとるように心がけてください。また食中毒にも十分な注意が必要です。炊き出しや食事の前は、手洗いや手指の消毒を徹底しましょう。食材はできるだけ加熱調理しましょう。 食べ残しは取っておかずに思い切って捨てましょう。衛生管理についてです。集団生活を送る避難所では感染症が広がりやすくなるほか、普段とは違う慣れない生活が続くことから、さまざまなストレスが加わり体力が低下しやすくなります。自分だけではなく周囲の人のためにも衛生管理を意識した生活を心がけてください。避難所内では土足で歩かないようにしましょう。換気に気を配りましょう。水分をこまめに取りましょう。1日3リットルが目安です。エコノミークラス症候群についてです。長時間同じ姿勢で足を動かさないと血流が悪くなります。血管の中に血の塊ができて肺に詰まって呼吸困難になり死亡する恐れもあります。定期的に体を動かすようにしてください。足首の曲げ伸ばし、ふくらはぎや足裏のマッサージ、背伸びや上体ひねりなど全身のストレッチを取り入れましょう。ストレス対策についてです。慣れない避難所での集団生活でストレスがたまり心身を害したり、対人関係のトラブルに発展してしまうケースもあります。ストレス対策を意識してください。まずは十分な睡眠、そしてお酒やタバコに依存しないこと、また段ボールの仕切りなどを活用しプライバシーを確保しましょう。子どもたちが遊べる場所を作りましょう。段ボールベッドについてです。最近避難所への導入が広まっているのが段ボールベッドです。誰でも簡単に組み立てられるだけでなく、床のほこりを吸い込みにくくなったり、床の冷気が伝わりにくくなり、床を伝わる振動が伝わりにくくなることで有効だとされています。睡眠や休憩の環境を整えることは災害関連死を防ぐために最も重要なポイントです。避難所にある場合は積極的に活用してください。車中の寝泊まりについてです。熊本地震ではその後も続く地震や避難所での生活を避けようと、多くの避難者が車の中で寝泊まりしていました。しかし狭い車の中の生活はエコノミークラス症候群や一酸化炭素中毒になるなどリスクがあり、死亡してしまったケースもありました。車の中で寝泊まりする場合にはリスクをきちんと認識し、連続して長時間過ごすことは避けてください。車内で長時間同じ姿勢でいることを避けましょう。横になる際はシートを倒して寝返りできるスペースを確保しましょう。エンジンをかけっぱなしにしないようにしましょう。車上荒らしに遭わないように、外から見えるところに貴重品などを置かないようにしましょう。施錠を忘れないようにしましょう。災害で身近な人を亡くしてしまったり、住む家を亡くしてしまったりした上に避難所で集団生活を送ることになると、想像以上のストレスを抱えることになります。命は助かったんだから辛くても我慢しなきゃ、周りに迷惑をかけないようにしないと、などこのように思ってしまいがちですが、一人で無理に頑張ろうとしないでください。困ったことや辛いことがあったら無理に感情を抑え込もうとせず、身近な人や専門家に相談するようにしてください。ここでは避難所生活について気をつけることをご紹介しました。次に、今日から始める防犯生活、特に女性に被害を及ぼす犯罪について、その防犯対策をご紹介します。まずはお出かけ編です。路上では明るく人通りの多い道路を選びましょう。時々後ろを振り返り、周囲を警戒していることをアピールしましょう。イヤホンで音楽を聴いたり、スマホや携帯電話を使用しながら歩かないようにしましょう。防犯ブザーを携帯しましょう。自転車乗車中も接近してくるバイクなどに注意をします。 追い抜きざま、すれ違いざまに体を触られる被害が発生しています。次に、盗撮に遭わないためにです。エスカレーターや階段では振り返ったり、カバンでガードしましょう。商業施設の個室トイレ内に小型カメラを仕掛ける手口があることから、不審物がないかよく確認しましょう。また買い物中、立ち読み中も要注意です。次に、お酒を飲んだ時に注意することです。アルコールは人を無防備にさせたり、自制心をも低下させます。知り合い同士でも深酒は厳禁です。泥酔すれば性犯罪の被害に遭うリスクが高まることから注意しましょう。次に、電車内では混雑する時間帯や路線を避け、女性専用車両を利用しましょう。混み合う時間帯に乗る場合はドア付近は避け、比較的空いている中ほどや人目につきやすいシートの前に立ちましょう。また、二人掛けシートは通路側に座りましょう。次に、今日から始める防犯生活、おうち編です。エレベーターでは乗る前に周囲を確認し、知らない人と二人きりで乗らないように気をつけましょう。エレベーター内では、同乗者に背中を向けず、操作盤付近に立ちましょう。不安を感じた時には、一番近い階のボタンと非常ボタンを押してすぐに降りましょう。そして家に帰ってきたら、次の場所は特に要注意です。エントランスの周辺は、住人の後ろにつけばオートロックでも中に入ることができる環境です。気をつけましょう。駐車場、駐輪所では人目のつきにくい構造となっていることが多くあります。また、犯罪者は鍵を開けるとき、背中を向けたチャンスを狙っています。そして、部屋に入って鍵をかけるまでは周囲への警戒を絶やさないようにしましょう。次に、自宅ではドアスコープやモニター付きインターホンで必ず訪問者を確認し、ドアを開ける場合もドアチェーンはかけたまま対応しましょう。無施錠のベランダの窓から侵入し、性犯罪などの犯行に及ぶ事件が実際に発生していることから、高層階でも必ず窓の鍵をかけましょう。次に、一人暮らしを始める前に注意することです。物件を選ぶ際には、利便性だけではなく、防犯設備、例えば防犯カメラやオートロック式などが充実しているか、周辺の道路には街灯がきちんと整備されているかなど、犯罪に強い物件や環境であるかも重視して決めるようにしましょう。ここでは、今日から始める防犯生活、おうち編とお出かけ編として、特に女性に対する犯罪から防ぐための防犯知識をご紹介しました。防災士さんのワンポイントアドバイスのコーナーです。今回は防災士の塚弘さんのお話をご紹介します。
地震で避難する前に気をつけたいこと。グラグラと大きな地震が来た場合、まずは自分の身の安全を確保しましょう。大きな揺れは数十秒と言われています。揺れが収まり、身の安全が確保できてから、火を使用していた場合は火の始末をしましょう。例えばガスコンロを使用していたらガスを切る、石油ストーブを使っていたら消す、仏壇のろうそくや線香の火も消しましょう。その次に、使っていた電気器具のスイッチを切りましょう。パソコンを使用していた場合、余裕があればデータを保存し、シャットダウンして、コンセントから電源プラグを抜いておきましょう。停電から復旧するときに、過大な電圧や電流がかかり、パソコンや周辺機器が故障する可能性があるからです。そして、建物から避難する際はエレベーターは使わないようにしましょう。近年のエレベーターは自動で 最寄りの階まで動かし続ける装置がついていますが、古いエレベーターの場合はその装置がない場合もあります。もしもエレベーターの使用中に停電になった場合は、速やかにすべての階のボタンを押しましょう。そして慌てずにエレベーター内に設置されている非常用ボタンを押して外部に通報し救助を待ちましょう。携帯電話があれば外部と連絡を取り合いましょう。電気器具から火が出た場合の消火は、むやみに水をかけたりはせず、消火器で消しましょう。また、切れて垂れ下がった電線には、絶対に触らないようにしましょう。壊れたり、一度水に浸かった屋内の配線や電気器具は、漏電の原因となり危険なので、使わないでください。破損した太陽光パネルにも触らないようにしましょう。また、停電の際には、家族一人に一つずつの懐中電灯があると便利です。いつも決まった場所に置いておくようにしましょう。ちなみに、奈良 .fm で販売している緊急告示ラジオには、停電すると同時に、ライトが光る機能がついているので、とても便利です。興味がある人は、奈良 .fm までお問い合わせください。以上が地震で避難する前に気をつけたいことでした。
防災士さんのワンポイントアドバイスのコーナーでした。
防災メモ。日常生活に欠かせない家電製品も地震の時には火事の原因になります。日頃から家電製品の近くに花瓶や水槽など水の入ったものを置かないようにしましょう。地震で倒れてコンセントの部分に水がかかると火が出る恐れがあります。またアイロンやドライヤーなど熱を出す電気器具はプラグをコンセントから抜いておきましょう。地震の際に落下してスイッチが入ってしまい、火事になる危険があります。自宅から避難するときにはブレーカーを切ってください。電気が復旧したときに点灯した電気製品が作動して出火の原因になることがあります。防災メモ。一日のうちで長い時間を過ごす寝室は、しっかりとした防災対策をしておきましょう。寝ている時に揺れを感じたら、まずは布団や毛布をかぶったり、ベッドの下に潜り込んだりして身を守りましょう。暗闇の中では、割れたガラスや照明器具の破片で怪我をしやすいので、近くにスリッパや厚手の靴下を用意しておくといいでしょう。枕元に懐中電灯やラジオを置いておくと安心です。大きな揺れに備えて、寝室には倒れてきそうな家具などを置かず、頭の上に物が落ちてこないよう工夫しましょう。
知っとこ防災防犯情報。番組は毎週金曜日の午後6時40分から7時まで、再放送は毎週土曜日日曜日の午後6時40分から7時までです。この番組は奈良市の提供でお送りいたしました。